こんにちは、郵便屋です。郵便屋の〇〇の時間ということで、今回はコメントの時間です。コメントの時間ということでお送りしたいと思います。はい、というわけでですね、今回はコメントをいただいたのでご紹介したいと思います。コメントをいただいてから、少し時間が経っての紹介になってしまいましたが、ですね、あやみさんから、2つですね、コメントの方をいただきましたのでご紹介したいと思います。はい、というわけでまず一つ目ですね、第60回ストレス対処法の時間についてコメントをいただきました。ありがとうございます。ずっと自宅で過ごしているとストレスが溜まりがちなので、こんな風に過ごしてみてはという話。こんな時期なのでご好意で郵便屋さんの Kindle ゼロから始めるポッドキャストが、4月6日まで無料ダウンロードできるそうですよというコメントをいただきました。ありがとうございます。はい、というわけでですね、最近在宅勤務というのがね多くなりまして、ストレスというか、自宅で、外出自粛もありますしね、ストレスが溜まりがちなので、こんな風に過ごしてみてはという話をしてみました。でね、やっぱり在宅で働いてると、人と話すタイミングというか、量っていうのはどうしても減りがちになるので、こういうポッドキャストとか話したりして、家にいる中でね、自分の好きなことを話したり、声を出すっていう意味でもね、声を出すだけでもかなりストレス解消になりますので、そういうところも含めて、ゼロからポッドキャストを始められるように、書いた本ですので、無料で私ができる一つの、こういう状況での貢献として、無料キャンペーンをやってました。で、かなり、ダウンロードしていただいたみたいで、ちょっと始められた方がいるのかちょっとわからないんですけど、誰か少しでも今すぐ始めなくてもね、そういえばこの本読んだなって言って、そのうち始めてくれればいいなと思ってます。はい。いや、でも本当最近ね、在宅が私多くなりまして、私は科学系の、実験を結構やる方の仕事なので、実際に仕事場に行かないとなかなか仕事が進まないっていうのがあるんですけど、最近は在宅で、できることをやるようにしています。でも本当人と話すことがね減るんですよね。本当一日経つと、本当に話さないと声って本当に出にくくなるなっていうのがあって、もともと声出にくいタイプなんですけど、より出にくくなるなっていうのを本当感じますね。もっと話さないと、声というか、そういうか、なんでしょうね。声の質というか、声の出せる声量っていうんですかね。そういうのがどんどん下がってくるなと思って、意識的に声は、家族とかなんかとね、話しながら、うまく使っていきたいところです。あとね、運動不足にもなりますね。なので、夕方ね、人通りの少ないところ、子供と散歩するようにはしてるんですけど、本当になんでしょうね。Apple Watch でつけてるんですけど、仕事の間ずっと机に座ってるんで、そうするとなんか、アプローチがなんか寝てた風に勘違いしたみたいで、睡眠時間がすっごい取れてて、なんかすごい健康的な睡眠時間になってたんですけど、いやー、やっぱり運動不足だなと思って、もう肩も凝りますしね、椅子にずっとね、やっぱり座ってるとちょっと腰痛っぽくもなりますしね、こういうところはストレッチとかしてね、直していいですかね、防いでいきたいなと思います。やっぱりモニターがちっちゃくなるっていうのもあるんでしょうね。こう仕事場のパソコンだともうちょっとモニターを大きくつないでるんですけど、持ち帰ってノートパソコンで使ってるので、どうしても下の方を見て、その分肩が凝ったりしてしまう。なのでやっぱもうそこら辺はもうモニターも自分で買うなりして投資していかないと、そこら辺は仕方ないのかなと思って、はい。あのデルで 23.8 インチのなんか USB-C につなげられるやつがあったので、そういうのを買って、そうすればね、画面も見やすくなって、作業効率も上がって、ちょっとね、2万3000円ぐらいでしたかね、かかうドットコムで。ちょっとお高くはありますけど、投資ということで、ちょっとここは奮発してみました。本当はね、椅子とか思ったらね、いいやつにしたら、できたらいいなとは思うんですけど、そこはおいおいやっていこうかなと思ってます。でも外に出ないっていうのはやっぱりね、気づかないうちにやっぱストレスになってるので、うまくストレス解消はしたいところですね。私のストレス解消法の一つとしてはやっぱり本とか漫画を読むのがあるので、最近はですね、ブルーピリオドとか、進撃の巨人とかの最新刊を読んだりしてね、やっぱり漫画は好きな漫画で没頭するっていうのはやっぱりいいとこだなと思います。余計なことを考えないっていうんですかね。のはいいですね。あとは3体っていうSF 小説が少し前、もう1年前くらいからちょっとかなり話題になってたやつがあったんですけど、それを最近読んで、これもすごい本当 SF 小説好きな方なら絶対面白いと思うんで、もしまだ読んでない方は読んでみていただければなと思います。はい、本当に面白いんで、もう想像力っていうんですかね。こういう SF 小説の作者さんの想像力っていうのは本当にすごいなと、本当に思います。あとですね、昨日はね、かぐや様を告らせたいっていう漫画ね、私これをコメディ漫画好きなんですけど、ね、これも最新刊出たので、ちょっと今日楽しみに撮っておいてますんで、こういう楽しみをね、なんかうまく作っていくのもいいのかなって思ってます。ね、自分の好きなことをうまく、予定に組み込みながら、うまいこと過ごしていきたいなと思ってます。 はい。で、次ですね。あやめさん、もう一件コメントいただきました。ありがとうございます。第37回ですね。少し前の回になりますが、記録の時間ということで、コメントいただきました。ありがとうございます。この回ですね、真剣ゼミの漫画で必ずあるテストの出題、ゼミでやったところだっていう描写、日記で記録の蓄積をしていると前にあった、考えた、悩んだ、迷った、だってあれだっていうのに似てるという話。わかるな、追録や100年日記で検索して過去の自分の解決方法を探すも、ということでいただきました。ありがとうございます。本当ですね、もう日記、そうなんですよね、日記書いてると、前にやったことだっていうのはなんとなくわかるんですよね。それで日記とか、もうあやめさんが言ってるようなツイッターのログや100年日記なんかですね。ああいうのを探すとやっぱり自分がその前にどうやって、まあ例えば解決したかとか逆にまあどう間違えたかみたいなところもやっぱりわかるので、そういう意味でやっぱり日記っていうのはその真剣ゼミじゃないですけどね。こう、日記を書いていって記録を記憶として蓄積していくと、まあある時ね、こう問題とかにぶち当たった時とかに、あ、これは前にこういうことあったなっていうのは、まあ少しヒントとして、手に入っているってことがあるかなと思います。少し話変わりますけど、私日記最近はあれですね、日記の、他の人の日記公開しているブログとか、日記ブログっていうんですかね、そういうの読むのちょっと好きで、なんでしょうね、こう、他の人の日常っていうんですかね、読むのはなかなか楽しいものだなというふうに思いました。これまであんまり他の日記っていうんですかね、あんまり読んでなかったんですけど、こう自分の日常と、まあ他の人の、まあ、日常っていうのが、まああるわけじゃないですか。で、その自分の日常と相手の人の日常はまあ違う、まあ絶対同じってことはないんで、まあ違うわけなんですけど、なかなか、なんて言うんでしょうね。こう、日常を過ごしてる、その人、例えば一緒にいる人の、その目の前にいるときはわかるけど、その背景にはいろんな日常が、まあ、あるわけですよね。でもそこになかなか思いを馳せることっていうのが、まあできないので、で、こういう日記を見ると、まあいろんな人の日常っていうのが本当にいろいろあるんだなっていうのが、こう頭でわかるっていうんじゃなくて、ちょっとまあ実感できるっていうんですかね。まあそういうのが、最近ちょっと面白いなと思って、まあ日記を読むのが、楽しいですね。他の人の日記を。ですね。なんで私も、ね、日記を公開とかはどうしようかなと思ってるんですけど、少し前の回で話したような、まあ自分の日記とあとコロナに関するそういう記録とか、そういうのを組み合わせたものをちょっと、まあ、ノートで公開しようかなと思ってるので、一応ね、1月のだいたい20何日ぐらいまでまとまったので、ちょっと一月分ずつ、まあ、出していこうかなっていうふうに考えてます。なんでしょうね。まあ、ちょっと一応日記なので、まあ、あまり公開する感じじゃなくて、まあ、有料でちょっとやろうかなっていうふうに思ってます。まあ、それをまとめて1年ぐらいしたらですかね、Kindle かなんかでまとめていけたらいいのかなと思います。はい。というわけでですね、今回はコメント2件、ですね、いただきました。ありがとうございます。本当にコメントをいただけるだけで本当に私は、幸せでございますということね。はい。本当にですね、こう、私、まあ好きなこととかをつらつら話してるわけなんですけど、ね、こうやってコメントをいただけるっていうのはね、やっぱり反応があるっていうのは嬉しいですよね。だからこそもう人と話したりするっていうのはすごい、ね、本当は話したいものですよね。こう、職場とかでもなかなか話そうとしてもちょっと、距離を取って短めに、まあ話すというのをやってるので、まあなかなかでしょうね、こう何をやるにしてもちょっとどこかで心配をしながらやるっていうのは、どこかね、やっぱり体に負担がかかってると思うので、ね、皆様もね、どこか疲れとかが溜まってるんじゃないかなと思いますので、まあ無理せず、ね、一日一日自分をねぎらっていただければなと思います。はい。皆様もね、いつ聞かれてるのかわかりませんが、今日も一日お疲れ様でした。というところですね。今回終わりたいと思います。もし何かコメントなどですね、ご意見ご感想ある方は、ひらがなでユートゥ、カタカナでタイムですね、ユータイムタグを使ってですね、ツイートなどしていただければと思います。このような形で紹介させていただきます。というわけで、今回はこのあたりで失礼したいと思います。ここまでお聞きいただきありがとうございました。ゆみやでした。